はいどうも、週末の競馬が終わりまして、東西両重賞は、2-1 3番人気の 1-2-3 着と 1-2 4番人気の 1-2-3 着で、まるで波風立たずオールカマージュグナーのフェアエイリングは4着でした。どうもすいません。まあ、オールカマーというレースはこのオールが指している言葉というのは、まあ、何度も話してますけども、かつて存在したアラブ馬のことですね。アラブも OK だよっていうですね。で、あの土曜日、長月ステークスから今年に限りタイトル変更でバーレーン王国、なんだかかんだが殿下来場記念というですね、タイトル、バーレーンからその殿下がやってきたんですね。で、まあ、バーレーンという国を調べたところですね、 76% がそのアラブ人で占めている、まあ、つまりアラブ人の国家なんですね。ああそうかと。じゃあ、まあ、かつてアラブも出走 OK だったオールカマーはこの土曜日のメインレースの決まり目が、連動していくんじゃねえかっていうですね、そういうまあ予測を立ての、で、まあ、その土曜日のメインレースが、8枠3着だったんで、もしかしてフェアエイリングペロッと3着に残らないかなと思ったら4着だったんですね。すいません。ただまあ、4ゼッケンのレガレイラ、これは土曜日のメインレースのまあ4ゼッケン2着で合致するし、で、3着の養蜂レイクの緑の帽子はあのムルソーのですね、その6枠に合致ということで、まあ、あの目は引いたんだなっていうことなんですね。まあ、でもまあこれね、低配当ですしね、だね、重賞レースとかね、G1 レースとかって何なんですかね。もう G とつけばね、あのダントツ売り上げはあの上がりますよ、それはね。オールカマーと神戸新聞杯、土曜日のメインレースなんか問題にならないほど、総売り上げは高いわけですけれども、なもんね、馬主でもない我々は関係ないんですよ。なのね、来週また G1 始まりますけれども、ね、ギャーギャー騒いでですね、庶民どもがっていうかね、なんであれあの馬も持ってねえのに騒ぐんだってね、まあ、何度も言ってますけども、あのね、お金欲しくて競馬やってんでしょ。だったらね、 G1 以外に自分で勝負レース見つけるべきなんじゃないですか、なんてね。まあそれがたまたま G1 レースならそれはそれでいいですけれども、ね、大阪スポーツ杯の11番13番ビックラが起きましたね。まあビックラが起きたっていうかですね、これね、普通の人はね、もう寝耳に水の馬券で、もうレースが終わってもどうしてこういう馬券が出たかもね、つゆともわからないわけですよ。ただ私もこれ、まあもちろん取れなかったんですけども、すいません。あのね、間接的に11番13番ちょっと買ってねっていうようなことをですね、週報に書いてんですね。はい、すいませんけど、だから決して寝耳に水ではない。はい、あ、出ちゃったよっていう。まだ取れなきゃどっちでももう同じじゃねえかと思われますでしょ。だけど実際取ってる方もいるし、まあ、どうしてこういう馬券が出たのかさえ分かればですね、次回ね、チャンスが広がるかもしれませんから、まあ分からないよりは分かっといた方がいいですよね。どうしてこういう馬券が出たんでしょうね。生まれで16万ですって、11番13番で笑っちゃうんですけど、まあね、本当にね。で、あとね、あのバーレン王国のその殿下が来たっていうね、これはもう静岡の鈴木さんにね教えてもらってね、本当にありがたかったんですけども、だからそのおかげで私3連符と3連単取ったんですけど、どういうことかと言いますとね、昨年の8月末に札幌でアジア競馬連盟っていうね、まあそういう組織がありますが、その国際会議が開かれたんです。で、まあ、それを記念してですね、 各レースタイトルにその副題を入れて、加盟している国名を、まあ、付与というかね、例えばオマーン、オマーン国、オマーンとかなんかいろいろありましたじゃないですか、そのね、そのアジア競馬連盟に加入している国で、昨年その8月の31日の中京第9レース高欄系特別は、その副題にバーレーン賞というサブ打たれたわけですよ。バーレーン賞というタイトルだったんですよ。ね。それね、もうみんな忘れちゃってますよね。もちろん私も忘れてました。もう忘却の彼方ですよ。ね。それをね、静岡の鈴木さん覚えてまして、おい、高本、お前な、去年の8月、高欄系特別バーレーン賞だったから、そっくりそのままマークカード塗れっていうね。そういう、指令をね、ありがたい指令をいただきました。で、その高欄系特別、昨年、決まり目が、3、6、8枠だったんです。1、2、3着。8、6、3。枠はね、8、6、3。まあ、頭数違いますけれども、このバーレン王国殿下来場記念。はい。1、2、3着したのは、3、6、8枠でした。3、6、8ってね。帽子3つとも同じですよ。だからね、よし、終わった。ってね、まあ、6枠、10ゼッケンの方がなと思っちゃったんですけど、まあ、11も買っとかなくちゃいけないなと思って、まあ、3枠なら、まあね、丸山元気のね、ジャスパーロブストだろうと思って、あとブレイクホースですか、4と8枠の14と3枠の4、それに6枠の10と11の2と3、6、8枠の、その、該当するゼッケンで3連複買ったら、まあ、3400円と。まあ、いい配当ですよね。でね、3連単はね、8600円だったかな。万馬券になんなかったんですよ。まあ人気でしたけどね。でね、そういう場合はね、レース後思ったんですけど、3連単必要なかったなっていうね。これ全然必要なかったわと思いましたわ。まあ私の先輩で赤いマークカードでしか馬券買わない方いらっしゃるんですけども、一見ね、なんか多点数買いなんですよね。でもね、よく見るとね、ものすごい理にかなった買い方してて、絶対ガミんないんですよね。爆笑問題の田中君はよくガミってますけれども、3連単90通りとか買ってね、まあ当たるは当たるで、まあお見事ですけれども、ガミることもあるんですけれども、で、先輩のポリシーとしては、あれ、高本あれだろ、一番人気を頭にした3連単って必要ねえよな、っていうことをね、おっしゃるんですよ。よく考えたら、ああ、そうかと思って、要するに、まあ何度もこれ話してますけれども、もう一回ね、おさらいしときましょうよ。買い方って ものすごい重要ですから、今、馬券の種類ってたくさんありますよね。その馬券の、その、いろいろあるその種類の中からどの馬券を選択するか、または買い方はどうするか、これはね本当にね、重要な要素だと思います。はい。で、一番人気を頭にした3連単だと、まあ実際にその一番人気が1着した場合は3連複のその6倍は到底これちょっと見込めないわけですよ。で、今回もまあ、ムルソーという一番人気が結果的に一着なんですけども、三連複3400円に対して三連単が8000円なんぼだと、要するに、6分の1の三連複に追いつかねえっていうかね、要するに2倍ちょっとですね、2.5 倍もないですか？それぐらいですよね。なので、私も馬券見て、あ、これ三連複1点で買った方が見入り多かったなっていうね、そういう結果だったんですよ。ね、先輩に、だからね、私もし三連単の馬券見せたらね、お前素人だなってね、怒られそうなんで、これ掲載しなかったんですけど、まあそういうことですね。はい。とね、馬券の買い方ってね、今は難しくなっちゃいましたね。昔は単複枠連しかなかったですから、ね、まあ単純でしたけどもね、はい。神戸新聞杯はエイリーキング1着でしたが、いや、これぶったけいっちゃったんですよね。翔平とジョバンニで。なんか、エイリーキング、翔平、ジョバンニ この3頭が前走ダービー、ダービー馬なんですよね、ダービーなんですよね。で、まあ、オッズを見たら、この3頭が1、2、3番人気であると。これね、こういうことあんのかなと思ったんですよ。なんかアメリカ対アメリカ、もう近親相関的な馬券に見えちゃってですね。これが、どれか一頭人気薄とかね、スポンポンとか言うなら、あんのかなと思いましたけどもね。もうあっさりなんか、前走、ダービー出走馬の3頭がそのまま1、2、3番人気で1、2、3着っていうね。何の変化もない。まあ、ど真ん中の、緩いストレート投げられて、見逃し三振に終わっちゃったっていうね。まあ別に振るつもりもなかったんですけども、まあこれが来たらもうしょうがねえやと思って、どうせね、3連単で1600円じゃね、これもう貧乏人には、もう私のような貧乏人には落ち着かない馬券ですから、関係はなかったからいいんですけど、本番もこういうことってあるんですかね。ただね、なんかね、アタック25を見て、その鈴木さんからまたメールいただいて、これ、2008年の、ディープスカイ、シー・ヒロミンがダービー一着した年の、その当日の答えと全く同じだったよっていうふうに教えてもらったんで、でもここでね、もうパワーワード来ちゃったんですよね。ダービーという。ダービー当日の答えと同じだったぞ。で、それ聞いた瞬間ね、あ、ダービー馬のワン、ツー、スリーあるな、これ。あ、まあ、ダービー馬っていうか、ダービー出走馬のね。それはもうちょっと時すでに遅しでしたね。本番の菊花賞でどうなりますかね。はい。なんかね、まあそうは、まあ、またね、うまいこといかないと思いますけれども、はい。来週のね、スプリンターズステークス、どうなんですかね、もう全然わかんないですね。ただ、一つだけちょっと警戒しておきたいのは、まあ、これ G1 の結構前とかに出ると思うんですけども、G1 でもね、ちょっとスプリンターズが終わってから、次の週刊賞まで開くじゃないですか。そうした時にね、花火が上がるか、ケースもあると思うんですよ。どういうことかというと、その G1 ね、幕開けとか直前にね、ドカーンとね、超高配当が出るんですね。そうするとね、みんな、うわっ、あ、キューバすげえな、これちょっとやってみたら、もう大儲けできるかもなってね。こちょこちょっとね、くすぐられるわけですよ。ね。まあ昔はね、そんなにスポーツ新聞の一面、競馬が飾ることなかったですけど、後輩とか出た時だけはね、一面競馬の話題になったりするんですよね。それでしね、もう G1 の前とかね。まあ、それ、まあ営業活動ですよね。まあね。だね。このオールカマーの G1 直前の神戸新杯とオールカマーが1、2、3番人気の1、2、3着、1、2、4番人気の1、2、3着っていうね、全くこれ波風立たずの結果を見たときに、あれ、もしかしたら来週花火上がるかなっていうね、そういうね、ちょっとなんかね、まあ私の勝手な妄想ですけども、そういう、だからね、ケツから、人気のないケツから3頭の、馬買って、まあね、様子見とかね。まあ別に真剣に参加するつもりがなければっていう。まあもちろん私もないんですけども。ね、本当にね。あとまあこの、バーレーン王国殿下来場記念ですか。記念っていうね、タイトルがついてね、なんだと思いますけど、もしかしたらそのね、どっか年末のね、記念に飛んでったりするのかななんていうことまで考えちゃったりしてですね、どこにどうつながるか分かりませんからね、本当にね。あと静岡の鈴木さんも面白いことまたね、本当鈴木さんの天敵はねちょっと半端じゃないんですよ。先週そのまたアタック25で映像問題で岩崎宏美の映像が出ましたよっていう小さい秋で、今日 NHK のど自慢のゲストが岩崎宏美なんですね。 先週小さいぎで岩崎宏美出た。で今週のど自慢岩崎宏美。そうすると小さい秋をカバー、彼女なんか小さい秋の歌をねカバーしてたっていうんで、そうすると鈴木さんはモズじゃねっていうね、モズ、あの肉食の鳥いるじゃないですかモズって。であの競馬にもいますわね、官名がモズ、モズなんとかって。今週2頭モズ出てきてたんですよ。これがね確かね2枠と2枠の2ゼッケンですか、それとね7ゼッケンだったんですね。でね、これ、神戸新媒とオルカーマン、2ゼッケンと7ゼッケン、どっちも3着なんで、ああ、本当だって、モズキーだったなと。で、映像にダービーが映れば、まあね、ダービー出走馬の1、2、3着だしっていうんで、まあ、相変わらずあの番組もね、いいヒントですね。名探偵コナンは、今週、昨日あの土曜日見ましたけれども、登場人物は、今回は、あの、騎手調教師の名前ではなかったですね。まあ毎回、もちろん毎回ではないですけども、またね、いつかね、登場人物があの騎手調教師の名前だな回があるかもしれませんから、もうその時はもう、あのもう馬券のヒントだぞとね、もうこれは深く心に刻んでくださいよね。先週ね、先週はもう本当にね、あのありがたかったですね、二種のミクでね、二種のミクで、あと、ま、ちゃんとテーマを把握しておくことですね。9月のテーマ。これはね、まず一つ、七子。七子のゴンベイの七子です。はい。これはもちろん、兄貴殿から教えてもらいました。七子だよ。で、私、その時、それ聞いてね、アンノンウォリアっていう、ま、だなっていうふうに思ったっすよ。意味がね、無名戦士。無名戦士っていう意味。で、それをね、すぐ修法に書きました。で、それをお読みくださった読者様が、アンノンウォーリアが、先週の三日間競馬の三日目の月曜日の阪神第一レースに出てきてましたねっていうね。それ、あの、お気づきになられて。でね、そのアンノンウォーリアは、4着で馬券にならなかったんですけども、決まり目が馬連4番6番でした。で、それを当日の阪神のメインレース JRA アニバーサリーステークスで買ってみたんだと。はい、もうズバリ4番6番で決まったんですね。あの月曜日第一レースの決まり目が、あのウォリアが走ったレースの決まり目が、で、これね、馬連で2700いくらついてね。で、私はもう事前に枠連3、4、1番手で出してましたからね。まあ、これはもうフォースの力ですよ。はい、あ。アンノンウォリアの結果を見る前に、前日のうちからちゃんとね、馬連ではなかったですけども、枠連3、4でちゃんと出してたよっていうね、素晴らしい予想家ですね。はい、で、まあ、それだけじゃないんですよ。二日後の大井競馬で、またね、同じ馬券が出るんですけどもね。はい。4番、6番ではないんですよ。で、なぜなら、4ゼッケンが取り消しになってたからです。4番、6番って買えないでしょ？もう4ゼッケン取り消してんだから。はい。そうしますとね、月曜阪神第一レースは7頭立てだったんですね。で、4ゼッケンと6ゼッケンというのは、ぐるっと回してくると11、13なんですね。それをね、また、大井競馬の第9レースで、おとりになられた読者様いらっしゃいまして、素晴らしいですね。もう3連単2点でおとりなんですよ。まあ、アンノンウォリアー3枠でしたからね。4ゼッケンが取り消して、同枠の5ゼッケンが3着っていうことで、なるほどなと思いましたけどもね。だね、テーマさえ分かっていれば狙うべき馬券が見えてくるっていうことですね。はい。だから勝手に運営がね指定したつけた G1 なんていうそんな看板には惑わされる必要一切なくなるってことですよ。自分が買いたいと自分だけの G1 レースを見つけられるってことなんです。これが一番重要だってことですね。私もいつも言ってますけどね。 だからまあでもね、その七種のテーマはね、多分スプリンターズステークスには通用しないんですよ。 G1 にはこれダメなんですよ。なのでG1 の反対と、もう土曜日のうちに、もうね、七種でもげちゃいましょうっていうね、そういう趣旨でいきたいと思うんですね。どんなもんでしょうか。まあ、そんなわけでした。どうも、週末の競馬ご苦労様でした。